そう、それが世界一周。
はい、オープニングテーマ、薬研イモムシローリングアタック、こんにちは、旅が仕事のラジオ DJ まさき世界一周です。この番組は世界のなんでやねん、ゆうかわさきの提供、200カ国の旅する雑貨やコパカバーナ、世界料理レトルト販売、世界のごちそう博物館の協力でお送りします。そして書籍、旅が仕事、月3万円稼ぎながら旅するためのノウハウ、発売中です。よろしくお願いいたします。はい、始まりました、まさき世界一周の旅ラジオ。今回は世界一周団体旅っぽ代表の清水直也さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、清水直さん、ニュージーランドに行かれたということで。
はい、そうですね、ちょっとまず僕の自己紹介簡単にさせてもらえればなと思うんですけど、もともと僕は大学生の時、21歳の時に世界一周を経験していまして、一人というバックパッカーとして旅をしていました。
はい、されてましたね。はい、
で、帰ってきてから旅っぽっていう、世界一周団体と名乗ってるんですけれども、旅を広めることをやろうと思って、7年前に学生の時団体を立ち上げて、でそれが気づいたら、4年後に会社になっていて、今一応20人ぐらいの仲間と、旅を広めるような活動をしているので、まさにこう旅を仕事にしているという話を今日できたらなと思っています。
はい、お願いします。はい、20名すごいですね。もう、
いや、そうですね、びっくりしたら、気づいたら会社になってたみたいな感じなので、本当に好きなことやって生きてるみたいな感じですね。はい、で、はい、ちょっとじゃあニュージーランドの話ができればなと思うんですけど、なんかこういう仕事を僕ずっとやっているので、いろんな航空会社さんとか観光局の方からこの場所に来てくださいとか、例えばこの国に行ってこの国の魅力を広めてくださいみたいな仕事がたくさん来るんですね。で、ニュージーランドもその仕事の一環として行ってきたのが、一昨年ですね。一昨年くらいにニュージーランドで行きました。トリッピースっていう会社の社長の、石田イアンと、2人旅で、なんか男2人旅ですごい気持ち悪い感じだったんですけど行っていまして、簡単に言うとニュージーランド僕行ったことなかったんで、行ってみてニュージーランドの仕事をこう伝え、魅力を伝えてくださいみたいな旅を実際にしてきました。で、ただ僕そんなになんかニュージーランドって実際あんまり、興味がなかったというかなんかあんまりイメージがなくて、なんかこうどうせ羊がたくさんいるんでしょうみたいなぐらいのイメージで、で実際ニュージーランドって人口のなんか10倍くらい羊がいるんですよ、本当に。
いますね。
いるみたいな話で、なんかそういう羊くらいでしょうみたいなイメージしかなかったんですけど、仕事だし、その石田イアンっていうのはもともとニュージーランドにいたことがあるので一緒に行こうよって言って、で2人で男旅で、行ったっていうのが元々のきっかけです。でやっぱ行ってみてびっくりしたんですけど、結論めちゃくちゃ良くて、ニュージーランドもうすごい大好きになっちゃったんですけれども、一つは僕も全然知らなかったんですけど、アクティビティがすごいんですね、ニュージーランドって。で、何かっていうとバンジージャンプとかって、実はニュージーランド発祥で、ニュージーランドでできてそれが世界中に広まったっていうぐらい、ニュージーランド本当にどこに行ってもバンジージャンプがあって、
そうです、
そうアクティビティがあるっていうことだったりとか、他にも リージュっていう、なんかゴーカートみたいな、なんか乗るものがあったりとか、あとジップラインっていう、こう本当になんか1キロぐらいこう谷から谷にこうバーってこう下ロープで下っていくみたいな、なんかアクティビティがあるっていうのがすごい楽しかったですね。で、なんかで僕そのアクティビティもすごいなと思ったんですけど、僕ニュージーランドの時にずっと言ってたのが、アクティビティ×絶景っていうのは本当最高なんだなっていうのを向こうでずっとなんか繰り返し言ってて、というのもやっぱりニュージーランドって本当に景色が本当にすごいんですね。
いいですよね。
僕が一番好きなのはクイーンズタウンっていう、場所、
僕も大好きです。
めちゃくちゃいいですよね。
かぶりましたね。
びっくりするぐらいいいんですけど、
一番いいです。
そのクイーンスタウンっていうところで湖をこう見下ろしながらバンジージャンプやったりとかジップラインとかいろんなアクティビティを楽しむっていうのがもうめちゃくちゃ良くてですね。
いいですね。
なんかこういうなんか ね、日本にもいろいろねアクティビティってありますけど、やっぱこういうあんまり見たことのない場所でなんかこういう経験をするみたいなのってなんかこんなにもいいんだなっていうのをすごい教えてくれたのがニュージーランドでしたね。なんで本当に行かないと本当分かんなかったなっていうふうに思っていて、まあ、あともう一つが実はあの僕コーヒーが大好きなんですよ、はいはいはい、もう毎日5杯ぐらいコーヒー飲むぐらい
こんなに
めちゃくちゃめちゃくちゃ好きなんですけど、ニュージーランド結構あのラテとかコーヒーの文化がすごい根付いていて、本当にどのお店に行ってもめちゃくちゃ美味しいものが飲めるんですね。で、あのなんかあのロングブラックっていうとあのブラックコーヒーが出てきて、でフラットホワイトっていうとラテが出てくるみたいなのを向こうに行って覚えたりとか、なんかああいうのはすごい楽しかったですね。なんでニュージーランドすごいおすすめです。
今もコーヒー飲んでますけどね。
あ、そうですね。コーヒー飲んでますね。ちょう
どね、大好
き。ボスのあれね。カフェイン中毒みたいな感じなんで。まさきさんはニュージーランドとかって行かれたんですか？はい、
僕もあの2002年とか2012年
2回行
ってまして、まあ、南半球ですよね。
はいはい。
まあ、季節が逆なんですよ。
はいはい、そうですね。
これが特徴で、まあ、南と北の島ありますけど、はいはい、まあ、清水さんも今南のクイーンズタウンの話出してます。そうですね。はいはい。出したい。けど僕もクイーンズタウンがすごい好きなんです
よ、はい、いやめちゃくちゃいいですよ、ね、
今日まさにそのお話をちょっとしようかなと思ってて、はいはいはい、まあ、もう本当に山に囲まれたあの美しい景色を、
そうです、ね、
あのビクトリア女王 の、 あのクイーンズタウンって呼ばれてるのはもう女王にふさわしい街だからっていうことでクイーンズタウンって言うんですよね、はいはいはい、そうですね。でもう僕も大学生の頃すごいあのスノーボードが好きだったんですよ。
あ、はいはいはい。
で、まあ、夏休みにこう、はいはい、南半球でやればできるじゃないですか、はいはい、シーズン逆だから。
なるほどなるほど、
はいはい、
それめちゃくちゃ面白いですね。
それでスノーボードしたくて行ったんですよ、
はいはいはい、
日本の8月9月ぐらい、はいはい
はい、あ、それいいですね。
で、もまさにそう、そのクイーンズタウンのあの湖が見える景色の
ペ
ロネットピークとかカードローのスキー場があるわけです
よ、はいはいはい、
でそこで毎日のようにスノーボード
やってました。それめちゃくちゃ最高ですね。
めちゃくちゃ最高でした。
なんかね、そういう冬のスポーツ好きな人はじゃあ夏は一旦南半球行ってやるみたいなのっていいですよね、はいはいはい、
そうなんですよ、で当時はまだ2002年の時はすごい物価も安かったんで、はいはい、
あ、そっかそっかそっか、
もう乗り放題パスとか1ヶ月買ってもすごい安かった、
はいはいはい、え、どんぐらい、どのくらい安かったんですよ。僕行った時もめちゃくちゃ高くて、
高いですよね。
日本のイメージ倍くらいな、
そう、
ね、イメージですよね、ざっくり。
いやもう一時期はもう1ニュージーランドドルが100円近くまでいってる時期
がありました
。数字自体も昔に比べてもう倍ぐらいになっているので、
はいはい、
昔はまず数字もまずペットボトルとか普通に3ドル4ドルとかもしなくて2ドル1ドルとかの世界だったんですよ。しかもそれが50円切るような、
はいはい、
あの相場の時期が多かったんで、めちゃくちゃ安かったんですよ。
安いですね。
それでまあ乗ってたんですよね、
はいはい、
でもうあの湖のめっちゃ綺麗な湖見ながら、
はいはい、
でたまに和中の方とかね、ちょっと、
はいはいはい、
あの和中湖とか、
はいはいはいはい、
もうめちゃくちゃ綺麗な
綺麗、ね、
あの湖があったり、でも車レンタカーなんて借りてみんなでちょっと内陸行ったら、
はいはい、
あの羊だらけ の、 あの山丘を通っ て、
はいはいはい、
人間より羊の方が多い
ですよ。めちゃくちゃ多いですよ ね、
多い
ですね、車で持ってるとね。
もう10倍って言ってましたけど、もう人間の人口、人間がだって1万5千人から3万人ぐらいかな、
はいはいはいはい、
市街地含めても3万人ぐらいしかいないんで、はいはいはい、まあ、圧倒的に羊の方が多いんですよ、
はいはい、
で、まあ、毎日のようにこう、まあ、みんな20代だったんでみんなでレンタカー借りて遊んでたわけですよ、
いいですね、
まあ、まさに今の旅っ子のメンバーみたいな感じでワイワイやってたわけですよ、
その時期、ね、もう20代学生の時とかってことですもんね。
そうですそうです、僕は大学生の時です、
ね、はいはい、めっちゃいい。
でスノーボードやっぱ好きだったから、
はいはい、
シーズンの格差ってあるじゃないですか。
ありますね。
でちょうど9月ぐらいだったんで、日本に戻ったら10月11月で、はい、札幌のスキー場もシーズンに入るわけですよ、
はいはい、
で向こうで買った、いや、あのドラゴンっていう結構バートンのいい板があるんですよ。
お
う
お
う
お
う。でそれが中古で手に入ったんですよ、
はいはい、
でそれを日本に持ち帰ったんですよ。
なるほど。
で旅行後にそれを売ったら4万円ぐらいの利益、
は
い、
おお、なるほど。じゃあもうその時からそういうことやってるわけですね。
そうなんです、ちょうどさっきね、あのその雑貨買い付けの話、あの今回旅が仕事の本で、
はいはい、
清水さんにもね、
はい、
あの好きな旅を生かして、はい、あの世界一周団体をやった経緯なんて書いてもらいました、
ね、はい、書かさせていただきました。
あのまさにちょっとニュージーランドの校でそれを書いてるんです
けど、あ、なるほどなるほど。じゃあその時は結構原体験でみたいな。
そうですね、もう本当に好きな旅をして買い付けたもので航空券の一部がこれ出せちゃったみたいな状
態
だった
んですよ。はいはいはいはい、
ってことはじゃあこの差額で世界中行けるんじゃないかと思ったんです
よ、はいはいはい、
まあ、僕の場合はまあ旅っぽっていう団体を作るという形じゃなくて、僕自身が放浪しながらその買い付けたものの差額で行けたんですよ、うんうん、
はいはい、 いいですよ。僕もなんかこの電車来る前に、はい、今日ちょうど本が届いたんで読ませてもらって、はいはい、でなんかこうバイヤーとかやられた経緯とかちょっと読んだんですけど、はいはい、なんかやったことないんですよ僕、はいはい、買い付けとかってもう全然なんかもともとそんなに興味もなかったですしやったことなかったんですけど、でもなんか見てたらあれなんか面白そうだし、なんか結構小銭稼ぎとかはちゃん全然できちゃうんだなみたいな。
できます
ね。そうですよね、はい、海外行くと本当にね、あれえこれこんな安いのみたいなのってめちゃくちゃあるじゃないですか。
多いです多いです。
だからちょっと楽しそうだなって基礎本読みながらちょっと思ってたんですけど、実は、は
い、ありがとうございます、すごい、まあ、こんな経験がありつつ、ね、ね、クイーンズタウン素敵な街です
よね。いや、いいですよ、本当になんか住めるなと思いました僕。
住めますねあそこは、
うん、物価がちょっと高いですけど、まあ、でも向こうにいたらね大丈夫、なんかもう住みたいなって久しぶりに思えた街でしたね。
あ、全く同じですね。いやこれだけいろいろね、もう旅の情報に詳しいやん、しみなおさんが言うぐらいですからね。
いや本当にめちゃくちゃ良かったです。もう今の若い人の中でもすごい人気なんですよ、
はいはいはいはい、
ニュージーランドって本当に人気で、まあもともとオーストラリアとかね、その辺人気でしたけど、なんかニュージーランド、テコポっていう星空の世界一綺麗な場所があって、そこは世界遺産にそうそう登録されるかされないかみたいな感じ。
空の世界遺産みたいなね。
あ、そう、なんかもうめ
っちゃ、それ初ですね多分。
めちゃくちゃ綺麗ですよ。だから
お
いや僕も行ったんですけど、すごい星空綺麗で、
は
い、あれめちゃくちゃいいですね。
いいですね。またちょっとニュージーランド行きたくな
った
、
ね、行きたくなる、喋ってると行きたくなりますよね
はい、じゃここでね、しみなおさんに聞いてみようと思います。
はい、
まあ、リスナーの方、はいはい、ほとんどの方がこういろんな情報、こう旅の綺麗な素敵なクイーンズタウンの情報とかあるけど、はい、なかなか旅に出られない、
はいはい、
でその理由の根源がだいたい時間がない、時間がない理由は仕事がある、
はいはい、
仕事がある理由はお金が足りないと、
は
いうことで出られないんですよね、
はいはいはい、
でもしみなおさんの場合こう世界見てきて、はいはい、もう世界一周団体作っても旅仕事にしてるじゃないですか、
まあ、そうですね、はい、
はい、まあ、僕もこの、まあ、ニュージーランドのスノーボードの板を買ってきたりで、
はいはい、
その差額で旅しましたけど、はい、まあ、リスナーの方に向けて、はいはい、なかなか一歩踏み出せない方に向けて何か、はいはい、
そうですね、はい、なんかまあ、僕よく言うんですけど、はい、なんかやっぱり行きたいと思ってるのに行かないっていうのってすごいもったいないなって僕めちゃくちゃ思っていて、で僕世界一周して唯一やっぱ学んだことって、あ、人間ってやりたいことやった方がいいんだなっていう、なんかすごいめちゃくちゃ簡単でシンプルなんですけど、なんかそれがすごい大事だなと思ってて、なんか世界中旅するとこうやりたいことがあるけどできない人たちっていっぱいいるじゃないですか。でも僕らって結構そうじゃないなと思って、ね、なんか努力さえすればとか、だってお金があれば旅できるわけですからね。で日本のパスポートって世界170カ国とか入れるようなめちゃくちゃいいパスポートで、で一方でこうお金があるけど旅できない人もいますし、まあ、お金があっても旅できない人も本当にたくさんいると思うんで、なんかそれを日本人が行きたいのに行かないっていうのは結構ずるいというか、すごいもったいないなと思っていて、で僕もそうだったんですけど、なんかやっぱりこう結局お金とかもそうですよね、やっぱ行きたいと思ったら貯めるじゃないですか、
本気であれ
ば、ね、そうですよね、行きたい大学あったら勉強しますし、ね、好きな女の子いたら告白しますよねでもそれと一緒で結局なんか行きたいのか行きたくないのかっていうところで、やっぱりこうお金かかるのはそうなんですけれども、他にも絶対お金は使ってるはずなんで、なんかそこ一歩踏み出さないのはすごいもったいないなっていうのは、まあ、僕そういう活動してるんで、いつもそういう話をするんですけれども、すごいもったいないなと思いますね。
なかなかそうやってね、しみなおさんみたいに告白できない、
いやいや、ね、まあ、
多いんですよ。いや
僕も告白はできないですけどね
それはできない、
告白はなかなかできないですけど、いやい
や、モテモテじゃないですか、
はい、
イベントでもね、
いやいやいやいやいやいや、
本当にかっこいい、もう自分が好きなことももう突き抜けてやっているところですよ、
まあ、そうですね、まあ、あとはなんかやっぱ好きなことはやっぱどんどんやった方がいいなってすごい思っていて、
はい、
僕もなんか7年前に世界一周をしてで帰ってきたんですけど、その世界一周に行く前はできるとか思わなかったですよね、やっぱり行く前って。多分まさきさんも、
まあね、そうですね、最初はそうですね、
本当に仕事になるのかなと思いながらやってたらできたと思うんですけど、僕らもそう でその後に旅一歩を立ち上げて、その時にこの活動がまさか一生涯の仕事になるというか会社になるなんて思ってもなかったんですけど、ただ蓋を開けてみたら結果的にできちゃっているわけなので、やっぱりこう好きなことをまずやってみるっていうのはすごい大事だなと思って、さっきのね、骨格の話と一緒なんですけども、
はい、 で最後に、しみなおさんの方から何かお知らせあるそうで、
はい、あ、はい、旅っぽりですね、新しく本を作りましてですね、あの世界で一番旅が好きな会社が作った一人旅完全ガイドっていう本なんですけれども、なんかあの世の中に海外旅行に行きたいけど悩んでてっていう人に対して、とりあえずこれ読んどけば不安解消されるよっていうものってあんまないなと思って、はい、それを実際に形にして作りましたので、今書店でちょうど販売してますので、ぜひご覧いただければなと思います。
はい、見ていただければと思います。はい、はい、この後は大江戸ワイドスーパーイビニングです。お楽しみに。まさき世界一周の旅ラジオ、この番組は世界のなんでやねん牛川崎の提供、旅する雑貨やコパカバーナ、世界料理レトルト販売、世界のごちそう博物館の協力でお送りいたしました。番組はポッドキャスト YouTube でも再放送をしております。そして、旅をしながら稼いで200カ国以上を回ってきた僕のノウハウがついに本になりました。旅が仕事、月3万円稼ぎながら旅するノウハウは全国書店で発売中です。どうぞよろしくお願いします。お相手はまさき世界一周と、
旅っぽ代表清水直也でした。旅とは永遠に続く杉垣のないドラマである。